まあ、ちょっと諸事情でライブ遅れちゃいましたけど、
目覚ましが2つかけてたんですけど、1つ目を止めて、2つ目が iPhone でありがちなんだけど、あのスイッチがオフになってたっていう、
あの設定は分かりづらいっすよね。
そうそう、あの目覚ましかけたと思ったら、あのスイッチが有効になってないってよくある
ん
ですよね。
うん、あとその月曜日から金曜日だけ有効になってるやつの時間を変えて、
ああ、そうそうそう、
明日はこれで7時に起きれるとか思ってたら日曜日にはならないとかありますよね。
そうそうそう。それそれ。すいません。7時、本当は6時に起きて準備するつもりだったんですけど。
だいぶその準備をすっぽかして。
そう
です
ね。
ええ。まあ大丈夫だと思いますよ。あの、先週の放送で、Kindle Oasis をゲットしたんで、
うん。
白朗さんの時にレビューしようかなと思ったんですけど、まあ、
うん、
多分次の週、直江さん話すだろうから、
うん、
撮っといたんですよ。
はい。
はい、
私も買いました。
僕もあの後、あれ、この間話した時はまだ発表されてなかったですよね。
僕の回ですよね。
そうそう。
あ、その時まだでしたね。あの直後ぐらいだった気がする。
うん。で、最初見た時は、なんかすごい高いなと思って、値段が。
うん。
まあ、てか今も持ってるんですけど、
うん、
でもまあ直江さんと話した手前買わないわけにはいかないだろうと勝手に思ってで買ったつもりになってたらずっとカートの中に入ったままになってるっていう、
ああそういうことだったんだ。
そうなんですよ。で、あ、しまったと思ってカートに入ったまま2週間ぐらい経ってたのかな。で、だから発売前日ぐらいにそれに気づいて押したら6月末にシッピングって出て、
うん、
これはやれたと思ったんですけど、なんかなんやかんやあって先週届きました。
あ、そうなんですよね。
うん。
感想は？
感想は僕の方から言っていいですか？
どうぞ。
いや、なんか予想したのとあんまり変わりなくて、
うん、
驚きは少ないデバイスですけど。
そうですね。
まあ順当に進化しているし、軽いし早いし、
うん、
特に文句はないっていう感じですね。
なんかそうと、なんか別にすごい新しい機能、まあバッテリーのやつが新しいのかなぐらいで、それ以外にそのすごく新しい機能がついてるわけじゃないですからね。
うん。一番新しい機能はページ送りのボタンですよね。
そうですね。
まあ今までのやつってこうペーパーホワイトだと画面をタッチしてめくるタイプで、で、ボヤージはそれに比べ、それに追加して、もう一つ、なんていうんですかね、キャパシティブボタンっていうのかな。
うん。
実際のカチカチしたボタンじゃないけど、スマートフォンみたいに、こう押すと次のページに行くボタンが横についてるんですよね。
うん。
で、まあ、あれがあんま使いやすくなくて、個人的には。
ボヤージの方？
そうそう。
あ、うん。
そんなことないですか？ボヤージのボタン。
ボヤージの方はもうほとんど僕ボタン使ってなかったですね。
そうですよね。
うん。
なんか場所が分かりにくいんですよ。そのどこにあるのかが。
そうそうそう。
特に暗闇で使ってると。
うん。あの、物理的な、あの、デコボコじゃないから。
そう。
もうボタンを、の存在をもう忘れちゃうっていうかね。
うん。
うん。
で、これはまあ、ボタンが上下についてて。
うん。
まあ、ボタン素晴らしいなっていうことですかね。
あの、そうですね。あの、物理ボタンかなり使いやすくて、逆に前はページめくりをあの iPhone と一緒でこう指で、あのスワイプでページめくってたんですけど、あの、オアシスにしてからまあ物理ボタンしか押さなくなりましたね。
うん。
うん。で、電池の持ちがすごい良くなったと。
そうですね。
うん。で、あとまあ、なんだっけ、画面の、なんかライト？バックライトが、ボヤージュの時より性能が良くなったとか、まあ、もう一応あるんですよね、機能的には。
全然それは気づかないですね。
うん、全然感じないですね。
うん、
なんで結局、そのバッテリーの持ちが良くなって、物理ボタンがついたボヤージュみたいな感じ。
そう。
うん、ぶっちゃけボヤージュから買い替える必要なかったなっていう。
そうですか？いや、僕はボタンがあるだけで全然違うんですけどね。
でも、ボタンのために3万いくら、4万円近い、プレステ4より高いんですよ。
いや、それはわかります、確かに。
うん。
あの、最初使い始めた時に、 あのボタンが上下についていて、ページを次にめくるのは上なんですよね、デフォルトは。
ああ、そうそう。
で、なんなのと思って、
うん。
今までの例えば、ボヤージだと下が次のページで、
うん、
だったし、あと多分 Android の Kindle アプリでボリューム上下でページめくりする機能ついてるんですよ。
うん、
それもデフォルトは次のページは下なんですよね。
うん、
だから、なんかふざけてんなと思って、デフォルトがこっちなの意味ないでしょうと思って調べたら、一応設定で変えられるんですよね。
あ、そうなんだ。あれ変えれるんだ。
そうそう、
変えました。
で、変えて1日ぐらい使ったんですけど、
うん、
あれは多分上が次のページには多分理由があると思って、
うん、
下でやってると、あのオアシスって僕にとっては初の、その片手で持ってもちゃんと操作できる Kindle なんですよね。
うん、
僕すごい手ちっちゃいから、あの Kindle Voyage とか Paper White だと、こう片手で持つと、こうすぐ滑って落としそうになるんですけど、
はいはいはい、
これはそのボタンが出っ張ってるおかげで、そこにこう親指を引っ掛けてやればいいし、
うん、
あと裏が厚みがついてるじゃないですか、そっちの、
うん、
持つ方に。それのせいで、こうそれのせいでとか、それのおかげで片手で持ちやすくなってるのに、下が次のボタンだと、下の半分を持たなきゃいけなくなるんですよ。
うんうんうん、
常に。ページめくりをすぐするためには、
うん。
そうするとまた落としやすくなるっていうのがあって。
ああ。
だから多分上が次ページになってるのは、多分そこを親指で持ってねっていう、そういうことなのかなと勝手に思いました。
なるほど。ああ、でも確かにそうかもね。うん。なるほど。そっか。宮川さん、その片手で持てるようになったっていう体験が、今までよりもかなりこう、大きいから、
そうですね。
もしかしたら評価が高いのか。
それはあると思います。
うん、
いや、もちろん、ペーパーホワイトとかボヤージュでも、無理すれば片手で持てましたけどね。
うん。
うん。これはちゃんとグリップもついてるし、軽いしで。
なるほど。
うん。
ペーパーホワイトのを今使ってる人がオアシス買ったら、多分相当感動すると思いますね。
そうですね。
うん。あの、カバー外すとめちゃめちゃ軽いし。
うん。
画面も見やすいし、その物理ボタンも押しやすいし、文句なしだと思う。
スピードも結構速いですよね。
うん。あとサイズもちっちゃくなったんで、
うん、
上下に。だから、ペーパーホワイトの人は買ってもいいと思うんですけど、まあ、やっぱり値段がめちゃ高くて、
うん、
あれ1台でプレステ4より高いんで、まあ、プレステ4持ってない人いたらプレステ4買った方がいいじゃないですか。
まあ、プレステ4は比較なされちゃうと結構ありますけどね。
まあね、もともとプレステ4っていうのが安すぎますから、
ね。まあ、コンピューターに乗ってる、その、馬力を考えたら、
うん、
全然 PS4 の方がでかいですもんね。
そうっすね。
ツイッターで今ね、カバーはなくてもいいんじゃないかっていうコメントあるんですよ。
うん、
で、僕も最初見たときに、電源がすごい持ちますっていう、売り込みだったじゃないですか、
うん、
でも別に電源は前からそんな困ってなかったから、前のモデルでカバーのないくて軽いやつを出してくれって思ったんですよ、
うん、
だけど実際使うと分かるんですけど、カバーにもバッテリーが入っていて、で本体をカバーで充電する仕組みになってるんですよね、
うん、
で本体側のバッテリーはだいたい1日か2日で切れますよね、多分。まあヘビーに使えばですけど、だからカバーなしでもし単品で使ったらすっごい使いづらいと思います。
うん、なるほど。
僕的には、
僕も結局ずっとカバーつけて使ってるんですよね。
あ、そうですか。
うん、なんかもうカバー外すのめんどくさくて、
うん、
うん、結構電車とかで取り出して読んでパタってしまうから、なんか電車で読み始めていきなりカバー取ってとかやってるとめんどくさいじゃないですか。
そうですね、外で使う場合はそんな感じしますね。
うん、
僕はあの家で使う風呂とか、あのベッドとかで使うんで、
うん、
ベッドサイドにカバーを置いてて、それが充電台みたいになってる感じで。
あ、なるほど。
で夜は外して使って、寝るときにカチャってつけるみたいな感じですかね、
うんうんうん、いやカバー意外と悪くないですね。
いやカバーすごいいいと思いますよ。
うん、
うん、
ボヤージュの時僕カバーなしでずっと裸で持ち歩いてたんで、まあ割といつか壊れるかなと思ってたんですけど、まあ壊れなかったんだけど、
うん、
カバーあると結構安心感もあるし悪くないかなと。
そうですね。
うん、
あとあれっすね、 なんかローカライゼーションがまだというかちょっと変。
あ、そうですか。
なのを僕も見つけたんですけど、
うん、
と日本語、僕も日本語にして今使ってるんですよ。
うん、ち
ょっとね、今見つけた限りはね、なんかカバーをつけて充電してると、多分カバーって英語で書いてあるところだと思うんですけど、表紙ってなってるんですよ。
うん、
だから表紙の残りは残りバッテリー 90% とかなってて、
うん、
表紙ではないよねっていうのとか、
うん、
あとはね、ツイッターで昨日見たんですけど、Kindle の中から本を買うと、この本を今すぐ読む、またはホームに戻るっていうボタンがあるんですよね。
うん、
でそのまたはっていうところは多分英語で OR ってなってるんですよ。OR って。
うん、
で日本語だとそれがオレゴン州って書いてある。
なんでだ。ああ、そういうこと、
ね。OR ってオレゴン州だから。誰が訳したのか知んないですけど。
メカニカルタックで訳したんじゃないですか。
ね。
うん。
わかんないですけど。
オレゴン州って。
それツイッターで見ましたよ。
うん。
うん。
まあなんで、あれですね。総論高い。
そう。それしか言いようがない。
うん。うん、
だから、お金に余裕がある人は。
そうですね。金持ちの道楽ですとか言って。
嫌な感じじゃないですか。なんか話してる僕らが。まあ、Kindle にものすごい時間を使うというか、すごいヘビーユーザーの方で、今、ペーパーホワイトとかを使っていて、なんかもっと軽くなったらなとか、もっと早くなったらなとか、ボタン、ページめくりボタン欲しいなっていう人にはおすすめ。
うん。
すごいニッチですね。
そうですね。まあ、そう、逆にあんまりだから、ここがっていう、こう、なんていうか、それこそリビルで話すような、こう、注目ポイントみたいなのもそんなになくて、いや、なんか、物理ボタン押しやすくなりましたね、みたいな感じなんで。
いや、本当にそうですよ。
うん。
なんか、今までにない超革命とかいうのではなくて、
うん。
確率に良くなっていますね、でも高いですね、以上っていう感じですよね。
なんか最近の iPhone がこう iPhone 6S になりましたって言っても、ふーんみたいなのにちょっと近い感じですね。
うん。
なんか強く押せば、なんだっけ、フォースフィードバックが返ってくるとかで、なんか、まあそれもいいけど別に いらないかな、みたいな。6でいいや、みたいな。うん。まあちょっとそういう感じでしたね。で、値段高えな、みたいな。
そうだね。
うん。
いや、そんなです。
はい。Kindle レビュー終了でした。
終了。
そうですね。今日は時事ネタが多いかな。
うん。
うん。
NVIDIA の GeForce の話は、先週のエピソードで白朗さんがだいぶ話してはくれたんですよ。
うん。
で、多分、直江さんも話すだろうなと思って。一応話したんで、被らない範囲でやりましょうかっていう話はしてたんですけどね。
そうです。で、今日朝起きて、その前回のエピソードをちゃんと聞いてから今日に臨もうと思ったら寝坊したんで、まだ聞けてないっていう。
困ったことに。
うん。
まあでもどうですか、ざっくりで。細かい、まあディテールはね、一応話しちゃったからだけど。
ざっくり言うと、てかもう完全にじゃあ個人的な話をすると、
うん、
僕はその今現行で発売されている GeForce GTX 980Ti っていうやつがあって、
はい。
まあそれが1枚、まあそこそこいいお値段するんですけど、それを2枚挿してるんですよ、パソコンに。
はい。
で、SLI って言ってその2枚をこうくっつけると、その2つ並行で使うんで、まあマルチスレッドみたいなもんだと思ってもらったらいいんですけど、CPU が2つ同時に動いて早いっていうやつをやってるんですよね。
うん。
で、どうも、1081枚でその2枚挿しと同じぐらいの性能が出るらしくて。だから、まずそもそも GeForce の980Ti ってもうほぼ最高レベルで、まあもう一つ上に Titan X ってやつがあるんですけど、なんかそれよりも早いって言ってて、で、僕はそれでこう2枚挿してるんだけど、その2枚離したやつも1枚で同じぐらいの性能が出るって言ってるんで、
うん、
まあ非常になんていうかこう、お金返してほしいなって
気持ちです。まあ今までのやつよりも、今まで一番いいやつよりもさらに安くて早いっていうことですよね。
そうそうそう。うん。うん、しかもこう、僕がその2枚差し組んだのって、ちょうどこの間宮川さんとリビルドした話をしたちょっと前ぐらいなんで、
うん、
賞味2ヶ月ぐらいだったんですよね。その投資金額分が。まあ、それやってた当時から結構ツイッターでそろそろ新しいの出るから買い控えした方がいいんじゃないですかって言われてたんですけど。
ああ。
まあ、うるさいって言ってやったら、案の定、皆様の方が正しかったっていう。
ああ。
うん。
新しいやつは2枚差しとかは、するん
ですか？ 2 枚差し、まあなんかここまで来たらしないとなと思ってて。だって1枚で交換してもあんまり性能が上がったって僕は体感できない可能性があるんで。
うん。
うん。いや、これ2枚刺さないと体感できないじゃないですかとか言って。
まあ今までがね、2枚だっただけにね。
うん。
それはまあ、気持ちはありますよね。
ただこれ安いって、さっき宮川さん言ってたんですけど、もしかしたら、前回その話にならなかったかもしれないけど、多分日本だと結構高いんですよ。
おー。
っていうのはね、なんか、確か699ドルでしたっけ？あ、599だっけな。
うん。
確か600ドルぐらいでしたよね。正規価格、向こうで発表したの。なんか日本に入っていくとき、代理店が必ず入るようになってて、アスクって呼ばれ、アスク税と関係者で呼ばれてるんですけど。
はい。
なんかいわゆるこう、ジャスラック的な、あれでこう、そういう海外のビデオカードを、一手に扱ってる代理店があって、でそこがまあなんかその、そういうマイナーなカードを、もう買えるようにする代わりにメジャーなカードにちょっとその多めにこうお金を乗っけて、
はいはい、
で全体としてその日本の市場でその手に入りにくいビデオカードがしかも品質もある程度こう担保された状態で入るっていう状況を作ってくれてる代理店があるんだけど、
うん、
まあだからメジャーな GForce とかのこういうカードを買おうとするとなんか向こうで600ドルって言ってるのにこっちだと900ドル相当になるんだけどみたいななんかそういうことが起こっちゃうんですよね。
はいはい。
うん、これだからあれですよ、アンドロイド端末が日本で買うと高いみたいな。
うん。昔、あとはアップルの商品を日本で買おうとすると、
うん。
なんかドルがすごい安かった時の、円高の頃のレートになってるとかありますよね。
そうそうそう。なんかそういういろんな事情があって結構高いんですよ。
うん。
だから僕の予想では、GTX1080 は、まあ7、8万でいいとこ、下手すると10万円ぐらいなんじゃないかなと思ってて。
うん。
うん、それ2枚かって言って今ちょっとこう。
ちょっと萎えてる。
いや、萎えてませんよ。燃えてますけど
ね。燃えてます。そうですね。アメリカだと600ドルですね。599。
うん。
Amazon.com とかから買えないですか？直接。
あ、買えると思います。だから、なんかその値段を気にする人は.com からリスク承知で買って、
うん。
で、まあちょっと届くのが遅いですねっていう風にするらしいです。
なるほどね。
うん。まあただあと結構その保証がついてこないとかいろいろあってんで高い買い物なんでまあ動かなかった時にどうこうっていうのはちょっとありますね。
まあ不良品だった時にすぐ返品できるかとかね。
うん。で結構 PC パーツって不良品に当たる確率がまあその他のそれこそ Kindle とかそういうのに比べるとすごい高いんで、
うん、
返品できないってなるとだいぶきついからちょっとその辺のリスクは考慮しなきゃいけないってのありますけどね。
うん。
うん。割合ね、買ってきたけどなんか電源が入らないとかね。マザボがぶっ壊れてるとか、結構あるんですよ。
うん。
うん。
日本のその代理店を通せば、すぐ、秋葉とかで。
そうそうそうそう。
なんか、オンラインで返品したりとか、そういうのもできると、うん。
そもそも買ったお店がきちんとそのソフマップとか、まあ、EC でもちゃんとやってくれるんで。
うん。
うん。で、そこがリスク取って、その、なんていうの、預かり金みたいな形で多分返品処理してくれるから。
うん。
うん。だから楽なんですけどね、っていう。
まあ、でも、ね、2枚出しをさらにグレードアップできるっていうことで。
そうですね。ちょっとやってみようかなと思っております。
またそれ、だから、2枚刺して、お、2枚くるくる回ってるって言って楽しむ感じでしょ？
そうですね。うん。いや、ちょっとその話は、アフターショーにしましょうか。ゲームの話せざるを得ないんで。
ああ、わかりました。じゃあ次。そうですね。僕もショーノートになんか、時事ネタベタベタ貼ってますけど。
うん。まあ、じゃあせっかく宮川さんがコメントしてるこれにしますか。なんか、あとリビルド視聴者的にも興味がありそうな、うん、デザイナーとエンジニアの境界線の話。
はい。これはもともと何の記事なんですかね。
これはね、ビートラックスって、なんかシリコンバレーに住んでる、で、スタートアップとか、そういうのをすごい、こう、なんか、これ VC の人かな？
いや、これはね、日本向け、日本の会社がこっちで 展開するのを手伝ってるコンサル。
コンサルか。
とかの会社ですね。
うん。まあそこの人が書いてるデザイナーとエンジニアの境界線がどんどんなくなるっていう記事が5月の2日、連休中、連休前かなに発表され、発表というか、パブリッシュされて、
うん。
で、なんか、国内でバズってたんですよね。で、もともとこれ何を言ってるかっていうと、アメリカ特にサンフランシスコ周辺の会社を見てみると、エンジニア加えてデザイナー需要が高まってて、で、前はデザイナーと言われると、その色や、色をつけたり、画面のなんかこう、なんていうの、構成を考えたりする人だったのが、まあ最近はこう、アプリとかもあるんで、インタラクションデザインが必要だと。だから2010年にもなって自分のデザインをコードできないウェブデザイナーがいるのにビビったっていうツイートを、あの、元アドビの人のツイートを引用して、
うん、
まあ最近はデザイナーもものを作るよね、みたいな。だからエンジニアリングもある程度する人がデザイナーっていう感じになってきたよねっていうのを書いてると。大枠としてはそんな感じですね。
うん。
うん、で、まあ、ある程度ポジショントークもあると思うんですけど、そういうコンサルティングやってる方なんで。
まあもちろんそうですね。
うん。逆にだから宮川さんに聞いてみたかったって感じですね。
うん。でも僕も、あの、いろんな会社を見てるわけじゃないですけど、流れとしては、そうですね。デザイナーって言っているけど、ウェブデザイナーなのに、コードも JavaScript も HTML も CSS も書けないっていうことは、まあ、基本的にはありえないんじゃないですかね。
うん。
っていう気はします。
CSS はまあなんかデザイナーが書く人も結構いるなっていうイメージは多分みんなあると思うんですけど、
うん、
JavaScript って言った時にじゃあ jQuery を使えるだけなのか、なんかもっとこうそういう今時のフロントエンド開発ぐらいのレベルまでやるのかっていうところがちょっとポイントかなと思ったんですよね。
うん。
うん。で、それはどんな感じなんですかね。
僕もね、本当にやっぱり自分が見てきた自分が一緒に働いている会社の範囲でしかこうはっきりとは言えないので、
うん、
あの限られてますけど、まあ、今の会社はデザイナーっていう職業はいないですね、
うん、あ、そうなんだ、
はい、ただ、プロダクトの中に、
うん、
UI デザインをやってる人はいます、
うん、
ただその人は、デザイナーではなくてプロダクトの人なんですよね。
うん
うん、でフロントを作ってるチームは6人ぐらいで、ほぼ全員 HTML と JavaScript と CSS は全員書けるっていう、その中でまあ多分その得意分野とか、この人は JavaScript Ember のことすごい詳しいとか、この人は CSS のフレームワークがすごい詳しいとか、まあもちろん個人個人の差は当然あると思うんですけど、
うんうん、
基本的には全員一通りできて当然っていう感じだと思います。
その人たちはフロントエンドエンジニア。
そうですね。うちのチーム、あの会社だとユーザーエクスペリエンスエンジニアっていう名前なんですけど。
ああ。
うん。で、僕は個人的にちょっとユーザーエクスペリエンスっていうのはすごいなんていうざっくりしているというか、うん、うん。なんかざっくりした曖昧な響きだなと思って個人的には思ってるんですけど。
うん。
まあでも全体を見るという意味で。なんか UI エンジニアっていうとすごいこう、そう細かいディテールの話になっちゃいますけど、
うん、
まあ UX なんで、プログラミングもするし、デザインもするし、コーディングもするしっていうことかなと思ってます。
うん、なるほど。ああ、これはいろんな話題があるな。まず UX という言葉問題っていうのがありますよね。
ああ、いいですね。
そうなんですよね。そう、だからフロントエンドエンジニアっていうのが会社にいて、そこのなんかこうデザインとエンジニアリングの橋渡しをするっていう会社もあるし、
はい。
あとそもそもデザイナーがフロントエンドエンジニアリングまでやっちゃう会社もあるし、
はい。
あと相変わらずこうデザイナーはこうインタラクションまでは作んないで、まあエンジニアでできる人がそこをあの間橋渡しするみたいな会社もあって、まだ結構そこまではっきりこう、あのデザイナーがプログラムを書くようになりましたとは言い切れない感じかなと僕も思ってるんですけど、
はい。
ただまあデザイナーのそのキャリアとしてこっちの方向に行かないといけなそうだなっていう空気感はなんかデザイナーの人と話してると感じますね。
うん。
うん。もうなんかプログラム書けないでいい時代じゃなくなってるみたいな、なんか、
うん。
特にウェブとかアプリとかはね。
そう。
うん、
いや、今、うちの会社は、ウェブサイト、新しいバージョンを作ってるんですよね。その、
うん、
管理画面の新しいバージョン。
はいはい。
で、そこも、結構長い時間かけて作ってるんですよ。うん、で、デザイン、そのさっき言ったプロダクトのデザインをやってる人がずっと、まあ最初はモックアップ作るところから、
うん、
プロトタイプを HTML とか、プロトタイプ作るツール今最近ありますよね、よく。
うんうん、
モバイル向けのが流行ってますけど、あれ別にモバイルに限らず、ウェブサイト向けのプロトタイピングもできるツールがどんどんできてるんで、そこで全部フロントのやつを組んで、で、それを、実際にコーディングする手前まではその人がやってますね。
うん。
だからそこの、なんていうのかな。住み分けを考えると、なんか、今までのトラディショナルなウェブ制作というか、
うん、
デザイナーがモックを作ってパーツ切り出して HTML に組むっていう意味では、そこの切り分けは多少はあるんですけど、
うん、
その人が最終的に組むとこまでやらないっていう意味で。
うん、
ただそれもチームの、なんか、分け方でたまたまそうなっているだけで。
ああ、そうそうそうそう。
っていう。
なんかそうなんですよね。
だからプロダクトと、プロダクトの人が仕様とか、なんだろうな。プロダクトがリクワイアメントとかを決めて、エンジニアとか一緒に組んでいくっていう分け方と全く同じで、
うん、
まあその人デザイナーだけどプロダクトだから、うん、そのフロントエンドのチームと一緒にやっていくっていう、そういう感じですね。
なんかそう、だから結構、デザイナー、だから旧来の意味でのデザイナーと、そういう新しい意味のデザイナー、だからフロントエンジニア、エンドエンジニアと、あと今までのサーバーサイドエンジニアっていうのはその役割がすごいオーバーラップしてて、
うん、
で、その組織の中でこう、の人のこう、得意不得意のこう、なんかこう、濃淡で、それぞれの仕事が決まっていくみたいな感じかなっていうのは。
そうですね。うん。
うん。だからカチッとこう、デザイナーはここまで、エンジニアはここまでって決まってるわけじゃなくて、まあできる人ができるところに手伸ばしたら、ここになりました。線がここになりました。なんかそういう感じですよね。
そうなんですよ。うん、だみんなこう、フルスタックエンジニアとか言うと、こう、ふふっていう感じで苦笑することが多いんですけど、基本はみんなフルスタックな感じで、うん、で、各自の得意分野のところで、こう、ある程度分けて仕事をするっていう。
そうですね。
でもなんか仕事の業務規定上、僕の仕事はここまで、私はここまでっていうふうにはなってないっていう。
ああ、そうですね。
気がします。
うん。なんだけど、長らくこう、ウェブでずっとやってきた会社って、逆にその昔は多分スタートアップの子ってそういうふうにしかやれないから、そういうふうにやってたんだろうけど、だんだんこう人が増えてきたり、業務がこう、なんていうの、安定してきて成熟してくると、ほら、この辺境界領域だねっていうのがみんなの共通認識ができるじゃないですか。
はい。
で、それで線を引いたのが昔のその、だからデザイナーはここまでやって、エンジニアはここまでやってって言って、で、JS ももりもり書かない時代だったんで、まあなんか、プログラムっていうのが出てきたらエンジニア、その手前までがデザイナーみたいな、そういう分かり分担だったのが、今なんか、それがすごい曖昧になってきてるからこそ、そういう関係性になってるって感じですよね。
確かにね。
うん。で、もしかしたらこう、人によってはそもそもなんかこう、デザインっていうのは、後工程みたいに感じてる人もいるかもしれないな、もしかしたら。
うん。
うん。開発の中でもう要件も決まって、設計も決まって、大体なんかもう、実装もそろそろ始められますっていう時に初めて画面で設計してくださいって言ってデザイナーにお願いするとか、
はい。
まあ、下手したら画面はこうエンジニアがパパッと作ったやつに最後デザイナーさんにこう、色と、CSS とか、それ、ビジュアルのところを整えてもらうみたいなのがデザインだっていう工程の人もいるかもしれないんですけど。
そうですね。
うん。でも最近はもうなんかその、それこそアプリケーションってこうデザインこそがこう、そのユーザー体験そのものを決めるみたいな感じのものも多いんで、特にネイティブアプリとか。
うん。
そうするとデザイナーがそもそもこう、ビジネス要件から理解してそれを形に置き換えるっていう作業をしたりするから、なんかデザインっていう工程がすごい前に来るんですよね。
はい。
うん。だからその辺の転換もすごいあって。
そうですね。その、
うん、
昔って、10年ぐらい前のウェブ開発は、
うん、
サーバーサイドプログラマーがテンプレートを、何もないテンプレートを書いて、
そうそうそう。
デザインも何も当たってないやつを書くと、 確定コミットすると、デザイナーと HTML コーダーがバシバシバシってテーブル組んで綺麗にしてくれるっていう。
そうそうそうそう。
それが2000年代前半のウェブ開発っていう感じだと思うんですよね。で、今っていうのは、まあもちろん会社とかプロダクトの作り方によって違うと思いますけど、さっきも僕言ったみたいに、デザイナーとかプロダクトの方でもうある程度動くプロトタイプとかまで組んでしまって、で、そっからいろんな試行錯誤したり、なんかユーザーテストしたりして、どんどんポリッシュしていきつつ、サーバー側とか API の方とこう組んでいくっていう、そういう感じですよね。だから順番が逆になってるっていうか、逆でもないけど。
そうそうそうそう。うん。まあ、そもそもこう、この話をし始めると、そもそもデザインとは何なのかって話をせざるを得ないんですけど。
まあ、そうですけどね。
なんか、いや、ある意味、そのデザイナーの仕事が本来の意味のデザインにこう、だんだんと近づいていってるってことでもあって、
うんうん、
なんかね、最近同じ話を、仕事でしたんですけど、デザインって、もともとその語源がデサインなんですよ。
はいはい。
だからデっていうのと、サインってSIGN のサインね。で、サインっていうのはこう、記号とか概念っていう意味で、なんか もやっとしたものみたいな感じなんですよ。で、でっていうのは否定だから、だから、もやもやしたものを否定するってことなんで、なんかそういうこう、まだ抽象的な概念でしかないものにこう、形を与える。で、もっと言えばその形を与えて、それが、その抽象的概念が指してる問題とかイシューを、こう、形を与えることで解決するっていうのが本来のデザインの語源なんですよね。
はい。
だからデザインっていうのはそういうこう、まあこれは多分みんなよくわかってるんだけど、その色や、見た目やそのなんかユーザーインターフェースを整えるってことはデザインなんじゃなくて、その製品で問題を解決するってことがデザインだから、まあだからそのモバイル端末っていうものを作ってこう、その、外でコミュニケーションできなかった人たちにコミュニケーションさせるようにするみたいな、なんかそれが本質のデザインだと思うんですよ。
うん、
だけどなんかさっき言ってたその後工程でデザイナーにお願いするのって、もうなんか問題を解決するこう、ところとかっていうのは、エンジニアが、まあ、やってて、デザイナーはその問題設定とか、どういうふうに問題を解決するのかっていうところは、もう、決められたものに対して、形だけ与えるっていう、うん、やり方だったんだけど、まあ、それじゃ、うまくいかないよねっていうので、そもそもこう、形を与えるのには、問題設定と問題発見と、から始めなきゃねっていうので、前工程にデザインが来るって、まあ、そういう前提があると思うんですよね。
うん。
で、今度は、じゃあ、デザイナーがその、前工程から入ってくると、デザイナーが表現したものをどうやってエンジニアが実現するかっていう話になってきて、で全然実現可能性のないものを作られても困っちゃうから、そうするとそのエンジニアリングの知識があるデザイナーの方がやりやすいみたいな話になっていき、あるいはもう自分でフロントエンドまで作れる人だったら、その、そもそも間に一人入れる必要ないでしょうみたいな。
うん。
なんかそういう流れが全体としてあると思うんですよ。
そうですね。
うん。だから、こう、この話はなんかこう、そのデザイナーっていう人がどこの工程にいて、どういうふうに今、そういう人たちと仕事してるかによって、捉え方がだいぶ違うというか、なんか全然何言ってるか分かんないなと思った人もいるかもしれないし、ああ、もう今打ちこうなってるよって思った人もいるかもしれないなって、そういうふうに思ったんですよね。
うん。
うん、
いや、結局、その、ウェブデザイナーって、ここで揶揄されてるような、
うん。
ポジションっていうのは多分デザイナーでは多分ないんですけど、
うん、
他に言葉がないからそう呼ばれてるっていうことかな。よくあるのは何だっけ、ゲームデザイナーっていう職業はあると思うんですけど、
うん、
まあそれってほとんどデザイン、いわゆるグラフィックデザインとかの話ではないですよね。
そうですね。
うん。で、だから全く同じ言葉をほとんど違うような職業に使っているので。
そう。
まあそういう問題も多分ある気がしますね。
そうなんですよ。で、それで結果なんかこう、職業を正しく表す言葉がなかったせいで言葉が氾濫して、なんか UI デザイナー、ビジュアルデザイナー、プロダクトデザイナー、フロントエンドデザイナー、モーションデザイナー、インタラクションデザイナーとか、
はい。
なんかすげえいろんな、ロールができて、もうどれがどれだかさっぱりわからんみたいな感じになってきて。
まあ、エンジニアっていう言葉も全く同じですけどね。まあ、かなり、アビューズされているというか。
まあエンジニアは、あ、そうか、でも自分がエンジニアだからわかるからなのかな。なんかウェブエンジニアって言ったらこんな感じとか、なんかあるじゃないですか。フロントエンドエンジニアってあえてフロントエンドって言葉つけるなら、ああ、なんかサーバーサイドよりも JS よりなんだなとか。
いや、でもあれですよ。ハードウェアを作ってる人かに言わせたら、
うん、
ソフトウェアエンジニアはエンジニアじゃないですからね。
ああ、そっか。うん。
っていうのはありますよね。エンジンを作ってる人だけがエンジニアだっていう。
なんだ、それソフトウェアエンジニア一体何なんだって、ね。
そうそうそう。
うん。まあ、そういうのもあって、ありますと。
うん。まあ、英語だとデザインイコール設計っていうのはなんていうか、もっと共通認識されてるので、
うん、
あんまりそこの誤解は日本と比べると少ないかもしれないんですけどね。
うん。日本はすごい誤解が大きくて、その正しく知ってる人と知らない人の、こう、知識ギャップが激しすぎて、言葉が噛み合わないっていうのは、まあ、たびたび起こりますね。
うん。
うん。それ結構僕悩ましいなと思ってはいるんですけど。
はいはい。
うん。
今ツイッターにあるけど、ゲームでグラフィックを担当してる人は海外の場合、職種はデザイナーじゃなくてアーティストっていう名前らしい。いや、でも私はウェブアーティストですっていうのもちょっとね、なんか違う。違うよね。
そうっすね。アーティスト、よくまあデザインとアートは違うんだよって日本で言われるときってのは、要するにだからこう、そういう問題解決とか、あとあくまで、そうね。ニーズがあった上でやるのはデザインで、アートってのは自分が好きなものを表現することだみたいな話はよくありますけど。まあだからこれ、あれですよね。日本語と英語のその語感の違いみたいなのがこう、もろに出ちゃってる感じがありますよね。
そうですね。
うん。最近デザイン思考ってよく言われるようになってきたじゃないですか。
うん。
まあ最近っていうか結構何年も前から言われてるんですけど。デザイン思考って、皆さん聞いたことあります？
それ日本のなんか文脈ですか？
ね、一応言い出したのはでもあのイデオ、アイデオ、
はいはい、
あのそこの人たちだったりするんで、てか現状はなんて書いてるんだろうな、デザインシンキングかな。
はあ、はあ。
うん。なんかまあそういう言葉があって、あのこれからはデザイン思考だって、なんか2年ぐらい前になんかそういう論調が流行ったんですよ、国内でビジネスの人たちで。うん、で、何かっていうと、要するにさっきの、だから、本当の意味でのデザインをやるときに、重要なその思考っていうのは、その、実際にどういうふうにものを作るかじゃなくて、そもそも問題をどうやって正しく理解するかっていうところだっていう話なんですよ。
うん。
で、そのために、まあなんかいろんな方法論があって、問題をまず発見して、共感して理解して、で、その後、正しい、あの、問題は何かを改めて考えて、で、それに対する解決策を用意して作って、検証してっていうのをぐるぐる回せみたいな。
うん。
まあ、だから、リーンスタートアップとかが言ってるみたいなのと近しいもんですよね。
はい、はい、
どうやって早くその正しい問題に、あの、行き着くかっていう。
うん。
なんか、で、その辺を意識しないでやってると、なんか問題が間違ってるってことを疑わずに物を作っちゃって失敗するみたいなことが多いから、
うん。
まあ物を作るに限らずビジネスも。だからそこに立ち戻るっていうフレームワークとしてデザイン思考っていうものがあるよっていうのを多分イデオの人が言い出したんですよね。
うん。
だからデザイナーのように考えろって。
はいはい。
まあなんかそういうのもあって、ありましたと。あれなんでこの話してた
の？何ですかね。
うん。
まあデザインっていう語感の問題とか。
ああ、そうです。
それが何を表すかが明確でないっていう話ですよね。
で、だから、真の意味でのデザイン、あ、そうそう、思い出した。なんか、その文脈で言うときのそのデザインっていうのは、なんかこう、デザインって日本人がパッと思い浮かべるようなことではなくて、なんかどっちかっていうと、その問題発見と問題解決の話じゃないですか。
うん。
そのためにどういうふうに頭を使うかって話なんで。だから、これって別にその、今話してきたみたいな、プロダクトデザインの文脈じゃなくて、エンジニアリングの文脈でも絶対に必要なことだと思うんですよね。
うん。
で、僕、結構その、ちょっと話がだんだん広がってるんですけど、あの、ハッカーとかですごい有名な人、例えばライナスとかもそうだし、まあ、それ以外にはなんかあのソフト作った人、あのソフト作った人みたいな、ビル・ジョイとか、
うんうん、
そういう人たちのインタビューとか読むと、大体みんな最後に言ってることが一緒で、要するにその正しい問題 を解いてるかどうかを常に考え続けろってことを言ってる人がすごい多くて。
はいはい。
そのハッカーの文脈でも。要するに今自分がやろうとして、作ろうとしているソフトウェアは何の問題を解決しようとしているかにこだわっているっていうようなことを、ちょうどこの間ライナスのTED Talkでも同じこと彼が言ってたと思うんですけど。
うん。
うん。で、結局だから、そのエンジニアだったり、ハッカーだったり、まあ何やる人にも必要な要素だと。そのデザインっていう、本来の意味でのデザインっていうのはね。
はい。
うん。なんで、エンジニアに僕はデザインを学んでくれっていうふうに言いたいんだけど、なんか今の説明をしないと伝わらないんですよ、そのデザインっていう言葉が正しく。
回り回って説明しないとね。
うん。
なんか、じゃあこれからフォトショップ買って勉強しますとか言われてもね。
そうそうそう。そういうことじゃなくて、設計だって言うと、じゃあ要件定義ですかねとか言って。
ああ。
いやいやいや、そういうことじゃなくて、みたいな。
わかるわかる。
うん。だからなんかこう、で、それをなんか、新卒の、あの面接とかでみんなどういうふうに言葉にしていいかわかんないと、時々それがコミュニケーション能力という謎言葉で表現されることがあって。
うん。
うん。要するになんか、こう、ほら、典型的なエンジニアには足りないものをどう表現するかって話で、
うん、
でみんなが嫌がるそのなんかあの言葉が通じないエンジニアでなんかこう実装から先のことしか考えてなくて、なんかあいつと話すとそれは仕様ですって言われたりできませんって言われたりするから嫌だみたいな、
うん、
でそういうエンジニアじゃない人はやっぱコミュニケーション能力がある人がやっぱいいよねみたいな話になって、でおそらくそのコミュニケーション能力って言葉の中に今言ったデザインっていうところが多分に含まれてるはずなんですよ。
うん、
うん、で他者とこう会話がすることが上手とか下手とか、そういうことじゃなくて、多分そのデザインですよね。ビジネスまで一緒に考えてくれるとか、問題まで一緒に考えてくれるとか、そこが本当は重要なんで、だからなんかエンジニアにはこう、デザインを学んでほしいんですけど、なんか勘違いしてこう、変な方向にみんな行っちゃうんですよねっていう。
まあなんか、うん。難しい問題ですけどね。
うん。で、デザイン思考っていうものがあるなと。
なるほど。
思ったと。
うん。うん、
だからこれは、この、今回のそのデザイナーがエンジニアリングもやるようになりましたっていうのは、なんかこう、結局そこなんですよね。
ああ。
うん。だからそういう、本来そこまでやらないといいもん作れないよねと。で、デザイナーのサイドからそっち側に行くとエンジニアリングっていう手段が必要になってきますって話だし、
うん、
エンジニアからそっちのサイドにこう幅を広げていくと、さっき言ったデザイン思考みたいな領域に手を出す必要があるしっていう、多分そういうことだと思うんですよ、本質は。
うん。
うん。で、それが職業っていう形になったら、フロントエンドエンジニアっていう職業が生み出されたり、
はいはい。
あるいはそういうこう、デザイナーがもっと上流工程とか、前工程の方から入ってくるようになったって、なんかそういうことだと思うんですよね。
うん。
うん。
そうですね。まあちょっと話がすごい膨らんだんで、
うん。
あの、途中で話したことをなんか繰り返したかもしれないですけど、僕の最近直近で働いた二つの会社で言うと、デザイナーっていう職業はほぼ存在しなくて、
うん、
ただ彼らがやってることは、その、さ、なんだろうな、そのプロトタイプ作ったり、そのエンジニアが使える部品を作ったりとか、デザイン、なんていう CSS フレームワークとか、
うん、
あとスタイルガイドみたいなレポジトリを作って、カラースキームはこういう時はこうするみたいなルールを全部バーって書いたりとか、なんかそういうことをやってることが多いっすね。で、逆にウェブサイトの HTML とかその UI を、新しいページを作るときにデザイナーの人が出てくる。てか、まあ、デザイナーがいないからそういうのもわかりにくいんだけど、
うん、
エンジニアの JavaScript を書く人がもう全部、この時はこの CSS のこの部品を当てればいいとかっていうのはもう明文化されてるんで、
うんうんうん、
あえてここのページはグラフィックこの人に作ってもらわないとこのプロリクエストは完成しないとか、そういうことはまあないですね、基本的には。
うん。
うん。そういうのは今の会社ファーストリーもそうだったし、クックパッドも多分デザイン、HTML は多分エンジニアがほとんどやってると思います。
うん。
うん。
それってでも実装工程じゃないですか。
うん。
で、その手前のそもそも何作るんだっけとか、その全体のそういうこう、まあユーザーインターフェースの流れで UX をどう表現するんだっけっていうのは、それは誰がやってるんですか？
それが、だから、プロダクトなんですけど、
うん、
プロダクトマネージャーっていうのは結構、マネージなんで、
うん、
その、ある程度、なんていうんですかね、管理する部分も入ってくるわけですよね。 PM の仕事には、
うん、
でそこにプロダクトデザインっていう人がいて、
うん、
その人がいわゆるデザイナーの、まあ、前工程っていうか、そういうモックを作ったりプロトタイプ作ったりユーザーテスティングしたり、
うん、
そういうところをやってるっていうのが僕の印象ですね。
なるほど、
うん、
それはファストリーではって感じですよね。
そうですね。でもクックパッドもそんな気がしますけどね。クックパッドってデザイナーっていう職業の人、僕がいた間は一人二人ぐらいしかいなかったと思うので、
うん、
うん、からあとはまああれですね、モバイルファーストとかになってくると、
うん、
デザイナーの人が、はい、あなた今日からモバイルのデザインやってねっていうのはなかなか難しいので、
うん、
なんか作り方も違うじゃないですか、やっぱり新しいものだし、
うん、
だからそこもあるとは思いますけどね。
なるほど。
なんか話を広く振ったのになんか巻き戻してしまったみたいなんですけど、
いやいや
具体的な現場の話をするとこんな感じかなっていう気がしました、
うん、いやそこに問題意識がすごくあるっていうことで、
うん、
うん、でそんな感じで結構ふわふわしてるじゃないですか今そこの領域って。
そうですね、
うん、あまだまだこの人はこうこれからはデザイナーもエンジニアリングが必要だと境界線がどんどんなくなると言っているんだけど、うん、あまあそれ自体は言ってること正しいか。ただまだはっきりしてないですよね。なんか、
うん、
こう新しい時代のデザイナーとはこういうことをやる人であるっていうのが。
そうですね。
うん。
僕の考えはなんかくどいですけど、デザイナーっていうなんか曖昧な職業は多分なくなっていて、
うん、
もっとスペシフィックなものになるか、
うん、
まあフルスタックエンジニアみたいに。すごい何でもできる人になるか、あるいはプロダクトの中のプロダクトデザインをする人っていうのがもっと明確な職業になっていくっていうことはあるかもしれないなと思いますね、う
ん
う
ん、なるほど。今デザイナーやってる人を聞いたら怒るかもしれない
いやどうなんですかね。あの僕もデザイナーとかなんだろう、
うん、
知り合いの人もちろんいますけど、
うん、
なんかみんな問題意識としては結構近いと思いますけどね。
うん
うん、
なんかねこの問題はちょっとあんまりこう具体化すると特定されちゃうんでちょっとあれやりづらいんですけどあの紙の媒体を作ってたのがそこれがインターネットので展開するようになりましたとか、あるいはこう結構その2000もう本当に90年代ぐらいからこうウェブでメディアやってましたみたいな会社、
うん
っていう会社においてはなんかやっぱりこう紙のデザインってあるじゃないですか、
はい、
印刷物のデザイン、あのレイアウトを決めたりそれこそ見た目を決めたりっていうそのもう表現したいこととかコンテンツはもうあの揃ってるんだけど、それをどういうふうにこう伝えたらいいかっていわゆるまあ最近だとランディングページのデザインとかに相当するんですけど、
うん、
あれがデザイナーの仕事だっていう会社が結構あるんですよ。
はい、
そういうことを脈々とやってきた会社は。だからそういう会社の中で新しいその今今日話したみたいな文脈のデザインっていうのが同じ言葉で語られちゃってこうなんかそのコミュニケーションギャップが起こるっていうのがそれが結構切実な問題で。で、その紙のデザインって僕は今勝手に言っちゃってるけどそのデザインをやってる人たちにもうこれからはそのデザインっていう仕事は仕事っていうか職業はなくなっていくんだよみたいな話をしたらちょっとカルチャーショックでかすぎるだろうなって思って。さあどうしたと思うのかなっていうのがあるんですよね。
うん。
で
もまあ彼らの言ってるデザインっていうのはクリエイティブなんですよね、多分。
そうそうそうそうそう。
だからそこもまた違うというか。
そうなんです。
だからまあ違うといえば、違うんだという意味では意見は一致してるんじゃないですか。
なるほど。
うん。
だから、そっちの紙のデザインと僕が言ったか、クリエイティブのを作るデザインを別の名前で呼んで、で、デザインっていうことを現場からなくしていけば、
そう。
いいんじゃないかと。
僕はそんな気がしないでもないんですけど。
まあ、そうはならないでしょうね。
いや、あれ、プログラマーっていう言葉って、あんまり最近こっちだと言わないですよね。
うん、
まあ、日本でもそうかもしれない。ソフトウェアエンジニアっていう風に変わってくるじゃないですか。
うん、
だそれと一緒でデザイナーっていうのもフロントエンドエンジニアっていうのとプロダクトデザイナーとかプロダクトデザインっていうのとクリエイティブなんちゃらっていうふ
う
に なっていけば少しは混乱は減るかもしれないですね。
そうですね。とか、ところでそういう広告とかランディングページの、それこそデザインって言っちゃいけないかも、うん、成果物をクリエイティブって呼ぶのってあれ、
うん、
日本固有なんですかね。
いや、違います。
そっちでも言います、
ね、言います。あれは本当に、あれ、もともと広告業界用語だと思うんですよ。
うん。
で、あれ、クリエイティブっていう名前、名詞なんですよね。
そうそうそう。
そう。
あれ、英語でもそう言うんだ。
言います。
あれ、意味わかんないです
よ、ね。わかんないです。
しかもね、こっちだとね、クリエイティブじゃなくて、クリエイティブなんですよ。
わかる。発音がね。
クリエイティブっていうのは、創造的であるっていう本来の意味の、
うん、
創造性が高いとか生産的であるみたいな。
そう。
なんで、で、クリエイティブっていうと、なんかそのランディングページの表面みたいな。あれめっちゃ嫌ですよね。
嫌ですね。でもあれは多分アメリカの、というか、広告業界が1970年代ぐらいか知らないですけど、
うん、
から呼び名呼んでる言葉っぽいですよ。
なるほど。それで例えばそのクリエイティブを作ってる人をクリエイティブデザイナーと呼んだとするとなんかすごい創造的なデザイナーとかなってめちゃいいこう響きになるんですけど、いやそうじゃなくてそれって作る対象のこと指してますみたいな。あれなんとかしてほしいんですよね、クリエイティブ、クリエイティブって。しかももう現場に完全に根付いちゃってるから、特に広告系の人と話すと、もうなんか、それで通じちゃうっていうね。
ありますよ。いや、クックパッド行った時も、クリエイティブっていうテーブルありましたよ。
あ、ほんと。
うん。だクリエイティブスコントローラーとかありましたよ。
あ、もうなんかもう、わかんないですね。すげえ良くないですね、あれね。
多分、Google の AdSense とかにログインするとね、
うん、
クリエイティブマネージャーっていうページがありますよ。
クリエイティブマネージャーって何をマネージするの？
多分広告一個一個のことをアドって言うんだけど、
うん、
それに紐づいたその素材、
うん、
とかなアタッチメントみたいなことをクリエイティブって言うんですよね、多分。
アセットというかね。
そうそうそう、アセットみたいな、
うん
うん、
アセットとか言ってもらえばいいんですけどね。
アセットだとちょっと多分具体的すぎるんじゃないですかね。
ああそうか。
あと英語だとアセットって資産って意味もあるから、
そうかそうか。
アセットマネジメントとか言うとこう、投資をしましょうみたいな話になってくるんで。
まあ、そんな困難もあって。
うん、クリエイティブね。
言葉の問題とその、業界のこう、再編が起こってるっていうこととのこう、混乱を招いてますね。
それはありますね。
うん。
複数の問題が絡み合っている。
そうそう。なんできちんとそこを整理して語るっていうのはもしかしたら一番最初にやんなきゃいけないことかもしれない。
うん。うん、まあでもなんか、流れとして、
うん、
全体的な流れとして、みんなが認識してるっていうのは結構近い気がします。
うん。うん、まあそうかもしれない。そうですね。
うん。ただまあ細々とというか、本当に紙の手法とかでホームページのリニューアルしましょうみたいな人たちは当然いるわけでね。そういう人たちはいなくなるべきだっていうのを言うのは簡単ですけど、
うん、
それを求めるお客さんがいる以上はそういう人たちはいらなくならないわけですよ。
うん、
うん、でもそういうやり方は古いんだ、これからはそうじゃないって別にね、まあ言ってもいいですけど、
うん、
そこはね、
まあそうですね。まあ古いっていうとちょっとあれですよね、役割が違うっていうか、
そうそうそうそう。
うん。
それを一色差にして、デザイン、ウェブデザインとか言うから気持ち悪いんだよ。
うん。けどこれ、ちょっと一つ、その、一色差になってることによって弊害があるのが、本来そっちの、僕らが今日話してきた文脈、本来の意味のデザイナー、
うん、
でめっちゃこう、その UX を、こう、まあ、UX ってのはあれだけど、そのユーザー体験そのものをデザインしたり、それこそ上流工程でその問題に対してこうアプローチすべきだっていうふうにこう考えたりするわけなんで、まあ端的に言うとお給料すごく高くなきゃいけないと思うんですよ。
うん。
ものすごく会社のその運命を分けるような仕事をするんで。
はい。
だけど一方でさっき言ったそのクリエイティブデザインって言ってた方って、まあそのある程度これを作ってくださいって言われたものにその色と見た目を与える仕事なんで、
うん、
まあどうしたって単価はそのさっき言ってた人たちとは差が変わりますよね。
うん。
うん、だから、いわゆるその、ディレクターに相当するようなデザイナーと、
はい、
そうじゃないデザイナーっていう。でもそれが二つ同じデザイナーっていう、こう、言葉で表現されて募集されたりすると、
うん、
なんかど、なんか、なんか不幸が起こりそうな気しますよね。
それはありますね。
うん。だからまあ、やっぱそういう意味でもあんま良くないんだよなと思って。
うん。
うん。
だから、まあ、プログラミングの本当に最終的な工程のこと、例えばコーディングっていうと思うんですよ。
うん。
でもこれも、正しく使われてるかどうかは分からないですけども、
うん、
一応そのアーキテクトとかエンジニアリングとかいうのと比較するとコーディングってのは、ああなるほど、仕様があってそれをコードに落とすだけなのねっていうイメージはつくと思うんですよね。
そうですね。
でそれに相当するのがまあ多分グラフィックデザインとかだとあんまりないかもしれなくて、
うん、
まあなんかこれはデザイナーさんに発注してアイコン作ってもらいますみたいな、
うん、
そういうデザイナーと、そのプロダクトデザインとか、ゲームデザインとかの文脈で言う人とか、まあ同じになっちゃってるんで、
うん、
っていうのありますよね。
そうですね。ああ、まあでも確かにエンジニアの文脈で置き換えると、その、実装しかしない人ってもういらないよってみんな思ってるだろうから。
そうそう。
うん、まあそれは正しいコモンセンスなんで、デザイナーの世界でもそういうのあるのかもしれないな、みたいな。
うん。うん、いや、結局もう、例えばモバイルアプリのアイコン作りますとかは、そのね、なんかサイトとかでクラウドソーシングで発注する人とかすごい増えてますよね。
うん、増えてる。
なんか前聞いた時誰だっけな、あの財務の関西さんとか、
うん、
まあ最近は違うと思いますけど、最初のほとんどのバージョンは全部発注して作ってもらったって言ったし、
うん、うん、そうっすね。
うん、
まあそんなとこかな。
まあだいぶ話が盛り上がりましたけどね、
うん、いや今日寝坊したせいであんまり話題がなくてどうしようと思ったんだけど意外と話し始めたら30分話しちゃった。
いや、これはこういう話ってまあたまに出ますけど、
うん、
まあ結論があるわけではないのでね。
そうっすね。
あ、そういえばあれも話す、これも言いたいみたいになりますけど、
うん、そうそう、
うん、
うん、じゃあそんなとこかな。
うん、
あれでも、あ、そっか、ちょっと最初の今録音で1時間で見てたけど、最初ちょっとトラブってたからもう少し時間あってもいいのか。
今1時間弱だと思います、多分。
あ、本当？
58 分。
一回切りますか。
そうですね。
うん、
うん、じゃあゲームの話と Kindle とデザイナーの話っていうね。よくわかんないですけど、
うん、
話しました。
はい。
ショーノートリビルド FM スラッシュ142-142にリンクをいろいろ貼っておきますんで、お願いします。まあデザイナーの知り合いの方とか、あの、なんだろう、会社の同僚の人とかにおすすめしてもらうのもいいかもしれないですね。それを聞いてどういう反応するかっていうね、
うん、
なんか適当なこと言いやがってって言ってぶち切れるかもしれないですけど。
明日くらい僕のブログ炎上してるかもしれない。
まあそれも反応込みでちょっと見てみたい気もします。まあその辺もお願いします。
はい。
じゃあ一応、ここで一旦切るということで。なべさんでした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。